マーケティング Q。 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。顔のニベアクリームありますよね。顔のニベアは、店頭のポップとですね CM である情報を出し続けたことで同じ品質でも指名買いが大量に増えたと言われています。さてそのある情報とは一体何でしょう。 A 専門家が推奨、 B 売上ナンバーワン、 C 原材料 100% 公開。答えはこの後ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛がさまざまなゲストとともにお送りをしております。それではここで本日のですねゲストをですねご紹介させていただきたいと思います。はい、本日はですね、行政書士ジャジー総合法務事務所の城間さんですね、お越しいただいております。通称ジャジーさんですね。はい、今日はありがとうございます。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっとなんかこう願いが叶ったという感じで僕はすごい今日嬉しいんです。
あ、そうですね、ありがとうございます。こちら お呼びいただきまして、ありがとうございます。
ジャジーさん、
はい、
はい、ちょっと早速なんですけど、はい、まあ番組この番組ですね、最初マーケティングに関するクイズをですね、
あ、はい、
出させていただいておりまして、
はい、
まあ、最初そのクイズのですね、うん、ことについてちょっと2人で、おしゃべりしたいなというふうに思うんですけども、
はい、
ニベアってあります？
あ、はい、
使ったことあります？
何か使った手のハンドクリームとか使ったことはあるかもしれないですね。
青いやつ、
はい、
そうですよね、
はい、
はい、うん、あれはね、そう、問題は店頭のポップ、
はい、
店頭のポップと、うんうん、あと CM で、うん、あるその言葉ある情報っていうのを、はい、もうずっと出し続けてたんですよね、
うんうんうん、
でそれによってその、まあ、指名買いが大幅に増えたっていうですね、はい、うん、お話があるんですけれども、はい、さあそのある情報とはあるその言葉、
はい、
ある情報とは何でしょうという、
うん、
専門家が推奨、売上ナンバーワン、原材料 100% 公開。
僕は3番かなと思いますけど、
原材料 100% 交換。なるほど、うん、
はい、
なるほど、なるほどですね、
うん、
これ本当に申し訳ないんですけど、はい、ジャジーさん、
はい、
ね、マーケティング、うん、僕よりよっぽど先輩なんですけど、
あ、いえ、
実はですね、はい、これ B の売上ナンバーワンだったんです。あ、
そうなんですね、
はい、
あ、結構シンプルですね。
シンプル、そう、シンプルで、これね、別に、ね、うん、この問題クイズ作っといた僕が何なんですけどね、
うんうん、
実はね A も B も C も別になんか、うんうん、外れではないんですけど、うんうん、まあ、ただその花王さんが採用してたのは売上ナンバーワンっていうものなので、
うんうんうん、
でこれ要はキャッチフレーズというか肩書きの部分じゃないですか、うん、
はい、
でそれをなんかマーケティング目線でちょっと僕なりにちょっと調べてみたんですけど、
うんうん、
まあ、実際はですねニベアはですねボディケア市場売上ナンバーワンっていう言い方でやってたんですよ、はい、
なるほど、
そう、うん、でこの、まあ、売上ナンバーワンっていうのがやっぱりこの協力に効くのは、うん、そのやっぱり心理学における、うん、可用性ヒューリスティックっていう、うん、
はい、
その考え方がダニエル、うん、カーネマンさんが、
うん、
見つけたというか、
はい、
そう、第一人者みたいな感じで出した研究なんですけど、うん、そのどういうことかっていうと、こう人は何かをこう判断するときに、うん、思い出しやすい情報、うん、イコール真実なんじゃないかみたいな、
なるほど、
うん、そう、うん、思い出しやすい情報が本物なんじゃないかみたいな、はい、なんか僕らこの脳の構造になってるらしいんですよ。
なるほど、
うん、そうそうそうそう、なので、うん、まあ、これ本当テレビ CM とかも含めそうだと思うんですけど、うん、なんか有名人が多く含まれているグループの方が、うん、なんかこう人数が多いっていうんですかね、
うん、
そのやっぱりいろんな実験とかでもやっぱり有名人が多く含まれているとそれを正しいと信じ込む人たちが結果的に増えるみたいな、
うん、あ、なるほど、はい、はい、はい、うん、信頼性が増すところがあるんですね。
そう、信頼性が増すっていう、
うん、
そう、これは、うん、いわゆるその可用性ヒューリスティックっていう 研究によるとですね、はいはい、そういう僕らの脳の構造があるそうですみたいな。あ、
そうなんですね。
ところから、うん、なんかその思い出しやすい肩書き、うん、
はい、
まあ、こう肩書きというかキャッチコピーというか、うん、まあ、なんか導入ですね、あのお値段以上ニトリじゃないんですけど、
う
ん
う
ん、
はいはい、あれよくわかりますね。
あと思い出しますね、うん、あとお口の恋人ロッテとかね、
はいはい、
そうそうそう、うんうん、
そうですね、
あれもセットで覚えちゃうじゃないですか、
は
い、
確かに、
うん、そうそうそう、なんかそういう、うん、そのなんか思い出しやすい肩書きを作るのって実はすごくなんかこう有効、う
ん、マーケティングですごく重要なんですね
っていうふうになんか言われてるみたい、うん、
はい、
ございますというのをですね、うん、ちょっとクイズに使わせてもらったんですけど、
一つ質問していいですか、はい、その売上ナンバーワンとかだと、はい、なんか結構自称なのかなとか、
はいはい、
なんかね、はいはい、裏付けが本当にあるんだろうかなとかって思っちゃったりするんですけど、はい、その辺はあんまり関係ないんですか。
いやでも、うん、あのこれね、うん、ニベアとあと P&G、うんうん、プロクター&ギャンブル、
はい、
そう P&G とニベアと、うん、あとねもう一個どこだったっけの、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、3つちょっと事例を見つけて、
はい、
で見てたんですけど、やっぱりちゃんとした会社はちゃんとした、うん、その第三者機関っていうんですか、
はいはい、
自分たちの自称ではなくって、うん、こういうなんか例えば日本で言ったら野村経済研究所みたいな、うんうんうん、ところとかの、
はい、
その2000何年度における、うん、その調査に基づくみたいな
感じで、
やっぱりやられてます、
シェアなんかをちゃんと調べてるね、はい、なるほど。まあ、売上ナンバーは確かにシンプルですけどね、うん、あ確かに そうなのかなって思いますよね。それだったら買ってみようかなっていうのは、
そうそうそう、うん、よく聞くっていう、
うん、
それを真実だと、まあ、ついつい脳みそはこう判断してしまうみたいなところがありますよね。で、はい、お値段以上ニトリも、うん、あこんだけ僕ら聞いてると、うん、まあ、昨日実はちょっと僕トークライブがあって、
はい、
トークライブでこの話題も出たんですけど、うん、お値段以上ニトリってで本当にお値段以上かどうかをちゃんと僕らチェックはしてないじゃないですか、
うん、そうですね。
例えば原材料費いくらぐらいかなとか、うんうん、他のお店でこの本だなっていくらなんだろうとか比較して買わないけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、でもお値段以上ニトリ、お値段以上ニトリって言われてると、あ、お値段以上なんだ、うん、
そうですね、
それが真実と思い込むみたいな、
うんうん、そうですね。確かにお店に店舗に行って手に取ってみると、はい、これはこの値段で買えるのとか、そうそうそう、これ便利だなっていうのは確かに感じることありますよね、はい、
そう、
うん、そう、実態が、ね、合ってるところは必要です ね、う
ん、ね、あのお口の恋人ロッテもチューインガムとかって他ガムなんて他にもいっぱいあるわけですけど、うん、やっぱりあんだけ、まあ、僕ら特に僕ら世代、
うん、
お口の恋人ロッテって CM でやりまくってたじゃないですか、はいはい、
うん、
だからなんかこうなんかね、ロッテのこうガムとか見ると、うんうんうん、お口の恋人ロッテ、お口の恋人みたいな、
うんうん、そうですね、
いい匂いになるみたいな
ですね、イメージしやすいですね、またね、なんかね、
そうそうそう、
なるほど。
あとなんか昔あったのは、あのシャープさんがまだほら元気だった時に、はい、目の付けどころがシャープでしょっていうのもありましたよね。
ありましたね、そういえばね、
あり
あの これ皆さんいいでしょっていうところをね、ちょっとね、あのいいあの言葉の荒らし方でしたね。
目の付けどころがシャープで、あとサントリーさん、これ今でもやってますけど、うん、こう水と生きるでしたっけ、
はいはい、
水と生きる、ね、サントリーみたいな、
なるほど。やっぱりなんか売れてる商品ってそういう、ね、イメージしやすいキャッチフレーズが確かに一緒についてきますね。こうあの今パッと思いついたのはなんだっけ、まあ、どう忘れしちゃった、ね、あのすぐパッとあカッパエビセンだ、やめられない止まらない ね、
止まらない ね、
もうあれとかね、本当本当にやめられないようになる
ね、
そうそう、何か食べたいと思ったらカッパエビセンいいなって思ったりするね、
すごいですよね、そういうその、うん、まあ、こうキャッチコピーというか、はい、その肩書きっていうんですかね、
うんうん、そうですね、
はい、あとあの、サントリーさんね、これもサントリーですけど、あの、うん、ボスってあるじゃないですか、缶コーヒーのブランド、
はい
はい、あれの肩書きってタフな相棒なんですよね、
うん、あそうなんですね、
タフな相棒って、
はいはい、
そう、タフな相棒ボス、
うん、ボスもずっとね、あの CM なんかもいろいろ手を変え、
はい、
品を変え、ずっとね、あの印象深いのやってますけど、
はい、
なるほど、タフな相棒なんですね、あれは。
だけどなんかふって振り返ると、
うん、
その今言った会社ってほとんど大手じゃないですか、
う
ん、
はい、確かに、
で大手は確かにその、ね、うん、電通さんとか博報堂さんとか、うんうんうん、電博の、ね、こう方々が一緒になってこう、うんうん、そういうのを作ってると思うんですけど、うん、あの僕ら中小事業者ってそこまでやってる人ってあまりいないじゃないですか、
うん、はい、そうですね、
だからね、ちょっとぜひ来年は一緒にこう、まあ、あの エクスペリエンスマーケティングっていう、はい、そのあのマーケティングの学問、うん、学問、はい、
そうですね
学問そうあの、うん、藤村正弘さんという、はい、あの僕らの師匠がいるんですよ、うん、東京の、世田谷区の、はいはい、あそこにですね、うん、いてですねそのあのご健在です、
はい、ご健在です、
ご健在です、
お元気です、
はい、あの僕らのこう師匠なんですけど、うん、まあそのエクスペリエンスマーケティングをこう一緒に学んでいるこうマーケティング仲間としてですね、うん、ぜひ来年はお互いこの、あの自分のこう商売のなんか肩書きみたいなものをね、うん、なんか作りたいなっていうね、うんうん
はい、そうですねそう 僕の商売の肩書きではないんだけれども、はいまあ、一つ僕を自己紹介するときには、はい、あのジャズ好きの行政書士、
ね、ジャズ好きの行
政書士、ジャジーこと城間恒弘ですということで、ジャズ好きの行政書士という、ねはい、と組み合わせ で、 あの、そうですよね、覚えてもらえたらいいなと思いながら、はいはい、伝えてますけどね、
ジャズ好きの、はいまあ、確かにそうですよね、うん、ジャジーさんの場合ねもうその、うんジャズかける行政書士っていうので、うん、もう独自化の世界観が出来上がっているか、はい、
そう、それプラスまた相続とか遺言の専門というところなので、はい、もうそうすると多分世界に一人しかいないっていうね、
そうですよねそ、 あそっか相続遺言専門で、はい、しかもジャズ好き で
行政書士、
行政書士
もうこれはスポットの藤村先生のね、はい、受け売りですけれども、はい、何かを組み合わせたら唯一無二の存在になれるよっていうね、
そうですよね、うん、
はい、
そうそうそう、うん、いやね、本当ね面白いなって、うん、マーケティングってなんかこう一見小難しそう なんか、ねはい、こうイメージがあるかと思うんですけれど、はい、意外となんか楽しみながら学ぶことができて、僕も、ね、本当、ね、大好きなんですよね、うん、結構だからその、うんまあ、このマーケティング Q もそうなんですけど、うん、結構このマーケティングをなんか、うん、あの勉強じゃなくてこうもっと知りたい、もっと学びたいでやっていくと、うん、もうほとんどなんかこう心理的な部分なんですよね、はい、心理学とか、まあ、行動経済学なんて最たる例なんですけど、うんうん、やっぱり 人の心をどう動かすかみたいな、はい、どうすると人の心って動くのかみたい な、うん、あなんかどっちかっていうとなんか数字の話よりも、うん、なんかこの心理学的なその学びの方が僕はすごく多いなと思ってて、
うんはい、そうですね、うん、確かにあのシンプルに言うと感動を、ね、どうやって与えられるかとか ね、
う
ん、
そうですよね、
そんなところですよね、多分その辺安倍さんが、ね、本当日頃やっていらっしゃるところだと思いますけど、いやいやいや
僕も、ね、まだまだ本当修行中の身なんで、ね、なかなか、ね、こう難しいところでは難しいなって思いながらやってますけど、うん、でも学ぶこと自体はすごく面白くて、う
ん、はい、
はい、
うん、ね、
ですね、あのツイキャスでですね、
はい、
あの謎かけ芸人のケイシーさんがはい、あの書き込みをくださってました、
ね、うん、前来られてましたね、一度お会いしましたね、ケイシーさん、
ケイシーさん、うん、そう、昨日もね、
タイヤさんでね
昨日もハイサイマイクのコーナーで、はい、ケイシーさんがいろいろまたあの謎かけをこうかましてくれてですね、うん、
なるほど、
はい、
で盛り上げたいですね、
盛り上げたいであの打ち上げ、
はい、
打ち上げもケイシーさん来てくれて、うんうん、打ち上げでもまたなんかあの謎かけを何発もかましてくれて、
あ、そうなんですね、うん、
ケイシーさんダメですよ、そんなに無料で無料で商売やったらで、あ、後で安倍さんに請求書送ってきますか
なるほど、
うんうん、結構昨日の謎かけもね、はい、パンパンパンパン、うん、でみんなやっぱね、
うん、
その謎かけって考える時間をもらえれば、うん、多分僕らでも30分ぐらい時間もらえれば、はい、まあ、それなりの謎かけって作れると思うんですけど、はいはい、やっぱ、うん、ケイシーさんとかってもうなんかものの5秒とか、
うん、
な
んか瞬発力があるし、
ね、5秒ぐらいでパンって出してくるじゃないですか、すげえなと思いながら、
うん
う
ん、
そうそう、
頭の回転が早いんでしょうね、ああいうのっていろんなことね、あの興味持ってこないとできないですよね、そうそう、あれ
できないですよね、
そうそう、
なんか、面白いなというところでしたけど、うん、はい、あ、なんか入れてくれてます、あのニベアのマーケティングだけに花王が一番です、
うん、
花王は花王さんの花王と花王の花王、
うん、花王が、うん、かけてますね、
ニベアのマーケティングだけに花王が一番、
うん
うん、ありがとうございます、また無料でゲーあのネタ披露してもらっちゃってありがとうございます、
本当ケシーさんありがとうございます、
ケシーさん、ね、ありがとうございます、はい、じゃちょっとそんな感じでちょっと前半あれですけど、うん、あの後半、はい、マーケティング以外の話もですね、はい、進めていきたいなというふうに思います、
はい、
はい、78.0 FM 那覇。Your radio station, Okinawa.阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛がですね、さまざまなゲストとともにお送りしております。本日はゲストにですね、行政書士ジャジー総合法務事務所の白間さん、通称ジャジーさんですね、にお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、まあ、そもそもねジャジーさんといえばなんですけど、
はい、
まあ、先ほどのちょっと話ですよね、あの僕らの師匠の藤村正弘さん、
うん、はい、
通称スコットと言われるですね、うん、まあ、大先輩があの東京にいましてですね、
うん、
あのエクスペリエンスマーケティングっていう、はい、そのまあ、マーケティングの一つのカテゴリーをですね作った師匠がいるんですけども、そこの僕らあの門下生というか、うん、熟成、
はい、
熟成でジャジーさんって何期生なんですか？うん、
僕はですね67期沖縄なんですけど、2015年、
はい、67期、
はい、67期。
僕ね確か105期なんですよ、ね。
あ、105期、はい、あ、もう105期まで来てるんですね。
だから多分ね105期だから、うん、初めてオンラインだからコロナ中だったんですよ。
はい、
そう、うんうん、初めて、
あ、なるほど、オンラインだけの、
うんうん、初めてオンラインでやりますみたいな時だったような気がするんですよね、うん、105期で。
なるほど、じゃあコンテンツがちょっとまたガラッと変わった時かもしれないですね。
あ、かもしれないです、かもしれないです、うんうん、
はい、僕の時はね、うん、SNS に結構力を入れている時でしたね。
まあ、今でもね、
う
ん、すごいやっぱり、
そうですね、今もそうです
よね、藤村さん、はい、うんうん、SNS 力入れてらっしゃいますけど、
そうそう、うん、
はい、
うん、ね、まあ、だからもう2015年だから10年ぐらい僕も勉強させてもらってますけど、
う
ん、はい、
そうですよね、うん、で僕は確かね、そのまあ、あのすいませんリスナーの皆さん、あのそのエクスペリエンスマーケティングでエクスマ塾っていうのがあるんですけど、うん、まあ、第何期第何期みたいな感じで、うんうん、あれ何回ぐらいですか、何回ぐらいのあれがあるんでしたっけ、
1回の塾で5回ぐらいでし
たね、5回ぐらいの研修というか講座があって、うんうん、 ね、はい、それを半年間、うん、4ヶ月か半年間ぐらいで
それぐらいでや
ってみたいな感じですよね。
そうですね、
そう、
はい、うんうん、
でまあ、その他にもいろんな講座があったりはするんですけど、うんうん、一応ベースになってるのがエクスマ塾っていうやつで、うんうん、まあ、それ今でも続いてる塾の、はい、あの講座なんですけど、うん、あの それ僕初めて参加した時に、うん、もうすでにその時点で講座の中でジャジーさんの紹介が確かあったんですよ。
あ、なるほど、はい、
沖縄の行政書士さんで、うんうん、
はい、
その行政書士って、うん、なんかどこの行政書士さんだって同じ感じにしか見えないよねと、
うんうんうん、
要は差別化でねこう、うん、競い合ってるだけだよねみたいな、うんうんうん、だけどその一人独自化で成功してる、うん、その塾生さんが、はい、そうジャジーさん、ジャジーっていうのがいてね、うんうん、いてさみたいな感じで、
はい、
藤村先生がスコットが、
はい、
いや、じゃあちょっと見せるねとか言ってスライドになって
スライドね、はい、
あの何でしたっけ、あのジャジーさんがその前の職場を退職する時のこうスーツ姿の写真とあの真面目な名刺、いわゆる先生業の人が使うようなこう名刺があって、でみんなでさって攻めたとか意見出したんだよねと、なんか行政書士っていうか先生業ってスーツ着てなきゃいけないわけみたいな、
そう、
はい、もうジャズが好きで、もうだったらジャズメンみたいにさ、ジーパンでさ、うん、もっとポロシャツ着てさ、はい、みたいな、みんなで行って、
はい、
でなんか事務所の名前だって、うん、なんかなんちゃらかんちゃら行政処置事務所とかって、もう見飽きてるから、
うん、
みたいな、
うん、
もうジャズとかジャジーとかってなんか入れたらどうなのみたいな感じで、
その通りです、
出来上がったのがこちらって言って見せられたのが、うん、あのジャジーさんの今の名刺、
名刺、
そうそうそうそう、
トランペット吹いてるやつですね。
はい、
そう
でも事務所の名前もこうジャジー総合法務事務所で、はい、何したっけ、あの、
うん、
経営はジャズだ、人生もジャズだ、はい、みたいな、
そういうキャッチフレーズをね、
キャッチフレーズ
たまに聞かれますね、これどういうことですかってね聞かれますね。もうあれもスコットの受け売りですね、
はい、そういうキャッチフレーズ、うん、コピーつけた方がいいよって、はい
は
い、
ジャズってあの即興演奏がね醍醐味なんだけれども、やっぱり流れに乗ってね、あの人生も経営もしていったらいいんじゃないかと、そういうことがあって、人生はジャズだ、経営もジャズだ、
経営もジャズだ、
そういうところです、
はい、 僕はその初めてエクスマ塾にこう、ね、こう行った時に、うん、その講座の中で、ね、そのジャジーさん、あ、ジャジーさんって人いるんだって、うん、すげえ一回会ってみたいなみたいな感じで、はい、なんかね、こう見てたのを、はい、すげえ自由にやってんなこの人って思いながら
いや
こんな行政書士の先生見たことねえよって思いながら、
はい、いやだけど本当これがスコットの本当にもうあのおっしゃってるマーケティング の、はい、あの本当基本になる部分だと思うんですけど、
はい、
あの誰も商品とか、ね、サービスに興味があるんじゃなくて、うん、あなた自身に、ね、興味を持ってもらえることが、ね、まず第一歩なんじゃないかというところが、ね、 あったので、そこを、ね、考えてみると、はい、あ、こういうふうに柔らかくしてもいいのかなと、うんうんうん、まあ、ちょっとふざけてもいいのかなっていう、ね、
はい、
楽しんでもいいのかなというところでやってますけどね。
素晴らしい、はい、そう、でもう何でしたっけ、うん、あのでまたねそのスコット、うん、その藤村先生そうお話もすごい面白い方なんですけど、うん、あのでさーみたいなみんなでもうその行政書士の発信してても面白くないから、うん、ジャズの発信、うん、SNS で しなよって言って、うん、でした結果がし続けた結果がこちらって言ってあのFM レキオさんで、はい、ジャズ の, パーソン番組のラジオ番組のパーソナリティまでやることになっちゃってみたいな、はい、うわマジかすげえ面白いなって思う、うん、
いや本当にねあのストーリーがハマりましたね本当ね、はい、ジャズが好きでとかねだからスコットにとっても喜んでもらってだから、ね、ネタにしてもらえるのかな。
なるほどなるほどなるほど。
僕のいいところは素直に何でもやるっていうところかなっていう、はい、とりあえずやってみよ う, みようダメだったら変えればいいんだからっていうねそれでしたかね、はい、今のところうまくいってるので変えずにいますけど。
いや本当ね、そう、あの、うん、そう藤村先生スコットが、うん、その塾生さんの事例として紹介するのって、うん、まあ、そんなに多くないわけですよ、うん、僕も今まで聞いたのって例えばジャジーさんと、うん、あとあのダルママサムネ の, あ の,、うん、あの酒蔵やってる、
はいはい、
あの方、うん、お姉さんと、うん、あとあの沖縄で行ったら釣り土方、
うん、はいはい、
ね、うん、そう、うん、釣り土方さん、うん、さんとか、うん、もうなんかそれぐらいしか覚えてないの、うん、あとあのアナ、
あ、はいはい、
はい、うん、あの、うん、全日空好き の,
好きの、ね、
あのメッキ屋さん、はい、加工屋さん、はい、そう、はい、のとかぐらいしか僕もなんか覚えてないぐらいですけど、だから5人ぐらいですよ。
事例化されて、いや本当にねスコットがあらゆるところで話してくださったので、あのエクスマの中ではね本当知ってくれてる方
がいらっしゃって、はい、そうですよね、ジャジーさん、ジャジーさん、そういうのとかもあったんですけど、うん、なんか僕はねこう去年までずっとこの沖縄の那覇で、うん、おろくの産業支援センターでこう毎月のようにこうビジネスセミナーをねこうやり続けてたわけですよ、
はい、
でなんか全然なんかやっぱりあの沖縄の人たちはみんなそのセミナーってねやっぱ怖いんですよね、抵抗、ハードルが高い、抵抗がある。だけど東京なんか別に全然ビジネスセミナー普通なんですけど、やっぱりちょっとこう地域差もねやっぱり文化も違いもあって、その辺全然僕も理解できてないかってずっと苦戦してたんですけど、そしたらそのあの放送作家のね、はい、あのキャンヒロユキさんが、うん、いや安倍さんみたいな、うん、あのビジネスセミナー安倍さん向いてないですよみたいなネクタイとかねしてなんかかっちりした、うん、あの喋ってるお仕事は他の先生でも十分ね、うん、あの分かるんでみたいな、うん、なんか安倍さんの良さ全然生かされてませんからみたいな、
うん、
トークライブとかやったらいいんじゃないですかみたいな、ははとこから始まったんですよ。
あ、そうなんですね、僕もね一度参加させてもらいました
ね、 そうね、この間お越しいただいて、うん、でもうなんかもう乾杯でもう安倍さんもビール飲みながらもうトークライブするぐらいが多分ねちょうどいいと思いますみたいな、はい、最初言われた時は何言ってんだこの人って一瞬思ったんですよ、
はい、
うん、ビジネスセミナーをずっとやり続けてきた僕からしたら、うんうん、なんかキャップかぶって T シャツでハーフパンツ履いてビール片手に乾杯じゃあライブ始めますって全く想像つかなかったんですよね、はい、
うん、
でもあのああでもキャンさんが言うんだったらもう言われた通り、うん、だから さっきの素直じゃないですけど、うん、はい、もう言われるがままやってみようみたいな感じで、
うんうん、
でやってったらなんかもうなんかこうね、はい、おかげさまで、まあ、昨日ちょうど5回目が終わったとこなんですけど、うん、なんかすごい慣れてきて、はい、で、まあ、その流れの中で8月からねこう、うん、ラジオもやって、
はい、
やったらいいんじゃないですか、
うんうん、じゃあそれがきっかけなんですね、やっぱりなんか楽しく、ね、やってらっしゃる雰囲気があるんですけど、やっぱりこっちが楽しかったんでしょうね、ビジネス
ですね、ですね、ですね、
ガチガチのビジネスよりはね、
で逆これでも本当に、うん、まあ、約1年間ぐらいですよね、うんうん、その取り組みをし続けてきた結果どうなってるかというと、うんうん、去年までそのビジネスビジネスでセミナーをやり続けてた時よりも、うんうん、なんかねお仕事のご相談いただくこと増えたんですよ。
なるほど、
ライブに来てくれたりとか、うん、はい、あとはそのラジオに、ね、こう聞いてくださったり、うん、ゲストで来てくださったりとかしたのがきっかけで、
うん、
まあ、なんか僕のこの 適当なんですけど、うんうん、あのなんかこう、あこういう人みたいな
キャラクターを知ってもらえたんですよね。
キャラクターをそう知ってもらった上でのなんかお仕事依頼なんで、うん、なんか僕もそんななんかこう変に緊張することもなくね、うんうん、感じで、まあ、まさにこうあのエキスマのエクスマのね、うん、はい、流れ
神髄ですね。
もう神髄にも沿ってるっていうようなね、うん、感じで、
うん、はい、確かに、うん、
やっぱりね本当にそのやっぱり体験心の部分ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、そちらをですね、うん、はい、大切にしないとっていうところです、はい、すいません、もうあっという間なんですけれども、はい、はい、もうエンディングになります。はい、こちらの番組ではですね、マーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部への個人的なご質問も含めですね、お問い合わせフォームから受けております。詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ FM 那覇ひらがなで阿部寛と検索していただければ、そちらからですね、どしどしお問い合わせいただけるようになってます。はい、ではまた来週木曜日16時半にお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。